まあ、改めましてこんばんは。いつも私と家族のためにも祈りに覚えていただいて感謝しております。4月新しい年度がスタートしております。今年度も学生会を担当させていただいておりますけれども、新しいメンバーも加わっての学生会であります。この日曜日には近くの引地台公園という大きな公園があるんですけれども、そこまで行きましてみんなでお昼ご飯を外で食べて、ゲームをして遊んだり良い交わりを持つことができました。多くの魂が救われるように、ますます御言葉の共同体として、また伝道する学生会として祝福されますように、やんちゃ学生青年たちのために祈りに覚えていただけますと幸いであります。アメリカはカリフォルニア州にあるお医者様の今日お話からスタートしたいと思います。その病院にはがんの末期の患者1万5000人の患者さんをそのお医者さんは見てきたんですけれども、その病院に来るときにまず初めに患者さんにされる質問があるんだそうです。それは、あなたは許しましたかという質問をされるんだそうです。あなたのことを騙した友人を許しましたか、あなたの両親を許しましたか、あなたのご主人を奥様のことを許しましたか、あなたの お子様のことを許しましたか、また愚かなことをした自分自身を許しましたか。そのようにして許しの実践というものを、まあ、される特別な病院なんだそうであります。この許しを実践した患者さんのうちの、実に 54% ががん末期なんですけれども、5年以上その後生き、その他には10年または15年以上生きた患者さんたちも少なくないんだそうであります。笑いということが健康に良いというのはよく耳にするわけですけれども、反対に憎しみ、許せない気持ち、それは私たちの健康をも害してしまうわけであります。この病院は許しというものが健康にもいいんだということを証ししているわけでありますけれども、今日は許しということをテーマに御言葉からお分かちさせていただきたいと思います。聖書をお開きいたしましょう。こんばんは。ルカによる福音書の第23章32節から、新約聖書の156ページです。新約聖書の156ページ、ルカによる福音書の第23章32節から38節までをはじめに朗読いたします。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。人々はくじを引いてイエスの衣を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、神のメシアで、選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、巣を差し出しながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた罪状書きも掲げてあった。ここまでにしたいと思います。先月からあなたの信仰を回復する5つのステップと題させていただきまして、私が以前うつ病を患った経験があるわけですけれども、その5年間の闘病生活の中でどのようにして癒されていったのか、その霊的な旅路の中で大切なポイントというものをお分かちさせていただいております。一つ目のステップ、それは約束というテーマでお話をさせていただきました。イエス様がペトロに言われた御言葉、ルカによる福音書の22章32節でこう言われました。しかし私は信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だからあなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。お弟子さんでありましたペトロはイエス様に牢獄までも命を捨ててでもついていきますと言ったわけでありますが、結局ペトロは3度にわたってイエス様を否みました。裏切ったのであります。しかしイエス様はそんなペトロの背信をすでにご存知でありまして、あなたが立ち直った時には 兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたのです。その御言葉から驚くべきことは、ペトロの裏切り、それもご存知だったわけですが、ペトロが再び立ち直る、癒される、回復する、そのこともご存知であられたということであります。癒し、回復、それは私たちの熱心や私たちの行いによるのではありません。ただ神様が、あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと言われた、その約束ゆえに立ち直ることができるのであります。ですから大切なのは、やがて立ち直ること、癒されること、回復する、その約束をアブラハムのようにただ信じて受け止める、そのところから癒しは始まります。この一つ目の約束を受け止めたならば、二つ目のステップ、それは許しということであります。もう一度32節33節をお読みします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。33節にサレコーベとあります。新改訳ではドクロと訳していますけれども、まあ、この場所には多くの受刑者たちの骨が散らばっていただろうと言われています。またはこの場所というものの地形がドクロのような形をしていたので、サレコーベ、ドクロと呼ばれていたようであります。その場所でイエス様は二人の犯罪人に混じって十字架刑に処せられました。この世の中で納得いかないことがあるとするならば、それは罪なき者が罪に定められるということ、罪なき者の血が流されるということであろうかと思います。私たちの信仰生活におきましても、イエス様のような、このような不当な裁判を受けないにはしても、まあ、なんでこんなことを言われなければならないんだといったこと、どうしてこんな目に自分が会わなければならないんだと思えるようなことは、たびたび経験するわけであります。しかしながら、聖書はそうした不当な何か言われたり、そうしたことで怒る、その怒りを手放すべきこと、その相手を許すべきことを教えます。どうしてでしょうか。第一に、それはイエス様がそう命じられているからです。イエス様は言われました。7を70倍するまでに許しなさい。それは490回許せばいいという意味ではなくて、許し続けなさいという意味であります。二つ目に、許さない心、それは私たちの魂を滅ぼしてしまいます。ある人はこの許さない思いを大切にしている人がいます。言われて傷ついたその言葉を、まあ、何度も何度も思い起こしては大事にしてしまう。しかしそれは私たちの心をダメにします。私たちの心を滅ぼす、そうした要因になるわけであります。許し、それは自分を解放し、また人々にも自由を与えることのできる回復の鍵であります。イエス様はその許しの大切さというものを誰よりもご存知で、34節でこのように言われました。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのですと。ポール・ J ・マイヤーという人物の書いた本に、許し究極の奇跡という本があります。その本の中で、許しというものは一体何であるか、そのことの定義が記されているんですけれども、このような内容です。許しとは、まず傷を認めることであり、現実を正確に認識することであると、そのように語っています。まず傷を認めること、現実を認識すること。日本語で許しということを言う場合、漢字で2つの表現があります。パワーポイント出ますでしょうか。一つは許す、こちらは許容する、許可するという意味で使う許しなんですけれども、これは本当の意味の許しではないんであります。許せない というその感情というものは確かに自分が傷を受けた、そのことを示しています。ですからその傷ついた事実がなかったかのように許容してしまうこと、自分の感情を無視してその事実を許可してしまう、その出来事を許可してしまう、無理に和解したり関係を持続させようとする、それは本当の許しではないんだというんであります。では許しとは一体何であるのか。許しとは傷と現実を正直に受け入れ、その上で憐れみと憐れみを施すことであり、復讐心から自由になることなんだというんであります。私たちは傷ついたというその事実を認めつつも、許しを選択し続けるときに回復の一歩を確かに歩み始めるのであります。こうした自分の感情に素直になる、そのことのために詩編の朗読というものは非常に大切であります。ポール・マイヤーはこの許しの内容を3つに分けて説明しているんでありますが、第1番目、それは他者を許すということであります。他者を許す、私たちは互いに許し合う、そのことが必要です。許さない心を持っている人、それはいつも内側に怒りがあふれています。その人本人が気づかなくても言葉にトゲがあったり、怒りの感情があふれていたり、そうしたものが流れてしまいます。私たちは怒りに支配されてはなりません。自由になるため、憎しみから苦々しい思いから解放される、そのことのために許さなければならないのです。たとえ感情が伴わなくても、自分を傷つけたその人を祈りの中で許します、愛します、祝福します、そのように告白し祈るんであります。この時気をつけなければいけないのは、自分を傷つけたその本人には決して言ってはいけないということであります。あなたのことを許しますと言ったらですね、あなた私をそう思ってたんですかとかですね、事態が余計悪化してしまうということもあるので、間違ってもその本人には言わないでください。あくまで祈りの中で神様に対して、その人を許します、愛します、祝福します、そのように祈るのです、告白するのです。その時感情は伴わなくても、初めは伴わなくても、聖霊様が働いてくださって、助けてくださって、私たちを憎しみから許せない思いから解放してくださる、それは1日2日では、解放されないかもしれません。傷が深ければ深いほど、ある人は5年または10年それ以上かかる人もいるかもしれません。しかし確かにそのように許しを選ぶときに、主は癒しを解放を与えてくださるのであります。少し前の石の枕で大川先生が南アフリカ共和国の元大統領ネルソン・マンデラさんの大統領の記事を挙げてくださいました。自由と平等を掲げて活動した人物でありましたが、国家反逆罪で逮捕されます。そして27年間を獄中で過ごしました。釈放された後、ある記者がインタビューをしました。あなたは27年間牢獄に閉じ込められて、この仕打ちに対して何か仕返しをしますかと記者が尋ねると、こう答えたというんです。もし今私がそう思っているならば、私は今も監獄の中に囚われているのですと。ネルソン・マンデラ大統領の言葉であります。遺恨、恨みの念は自ら毒を飲んでおきながら、それが敵を殺してくれると期待するようなものです。生まれた時から肌の色や育ち、宗教で他人を憎む人など一人もいません。人は憎むことを学ぶのです。しかしもし人が憎しみを学ぶことができるというのなら、人は確かに愛すること、許すことも学ぶことができるはずです。そして闇は光に勝てなかったように、どんな憎しみや恨みも愛と許しには勝てないのですと。後にネルソン・マンデラはノーベル平和賞を受賞するわけでありますけれども、それは愛と許しによる勝利であったわけであります。ある国では憎しみを学ぶ、自分がどんな国、こんなあの国は 私たちの国にこんなことをしたんだ、憎しみを植え付ける、そういうことがあります。しかし私たちはその事実は認めますけれども、愛を学ぶ、私たちも許すことを選ぶことにより天国での平和賞をいただくものでありたいと、そう願うのであります。許しの二つ目のポイント、それは神様を許すという内容です。神様を許すという、この表現はちょっとおかしく聞こえる人もいるかもしれません。なぜなら全知全能なる神様には過ちはありません。責めることのないお方であるからであります。しかしながら人には理解できないその出来事が起こる、そのために私たちは時に神様のことを恨み、神様を憎む、そうしたことが起こり得ます。旧約聖書に登場するヨブという人物がまさにそうでありました。神様のことを熱心に信仰していたこの人がある時、一日にして自分の財産を失い、愛する10人の子供たちを失いました。それだけではありません。その中でも神様への信仰を告白したにもかかわらず、今度は自分の体に悪性の病が出るという、このことにヨブも、さすがのヨブも神様に対して恨みつらみを告白するようになりました。実は私にも神様のことを許せなかった、そういう時期がありました。うつ病を患った、その時の証をさせていただいておりますけれども、その時の私の当時の心情が何であったかというと、神様、献身してここまで捧げ切って生きてきたつもりなのに、その報酬がうつ病なんですか、という気持ちでありました。何もかも捧げ、自分も時間もエネルギーも主のためと捧げ切ったつもりだったのに、その結果がうつ病なのか、神様に対して腹が立ち、そして聖書を読むことも一時期やめた、そんな時期もありましたけれども、神様に対していくら怒りを燃やしてみても何の解決もありませんでした。逆に自分がもっと苦しくなる一方でありました。そして結局再び祈ることを始め、御言葉に立ち返る恵みを受けました。聖書をもう一度読み直していくうちに、自分は神様に対してとんでもない勘違いをしていたことを悟らされていきました。自分は神様に裏切られた、見捨てられた、そう思っていましたけれども、そうではなく、私の罪と過ちのゆえにこうした結果を招いていった、そのことを後に悟らされたのでした。神様はひとときも変わることなく私のことをずっと愛し続けておられ、そして私に対していつも良いもの、善をなしてくださっていた、そのことに気づかされたのであります。私たちの人生には理解できないことが起こります。どうしてこんな傷を受けなければならなかったのか、どうして神様がいるんだったらばこんなことを許されたのか、どうして主はあの時この祈りに答えてくださらなかったのか。 R.T. ケンダルという人物がおりますけれども、この人がそれらの質問に答えるのは難しいことですが、それはあなたが神様を知るためであったと言えるでしょうと、そのように著書の中で書いております。ヨブが苦しみを通してその先に誠の神様に出会ったように、理解できないその痛みを通して私たちも本当の意味で主にお出会いするんだという、今苦しみのただ中にあるそのお一人お一人にも、この神様を知る、主に出会う恵み、祝福があることをお祈りしたいと思います。許しの三つ目の項目、それは自分を許すということです。自分を許す。一番分かっているようで難しいことかもしれません。サタンはいつでも私たちの罪を告発してきます。現在において犯してしまった罪、 過去において犯した罪をもって私たちをふさわしくもないものと訴えます。しかし主はそんな私たちをいつも愛し受け止めておられます。神様の驚くべき愛は、私たちのすべての罪をあの十字架で許されました。ですから許せない自分も許してください。それは神様がイエス様のあの十字架のゆえに私たちをすでに許し受け入れてくださったからであります。エフェソ人への手紙の4章32節にはこうあります。互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。この神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにというこの言葉が大切であります。神がキリストにおいてあなた方を許してくださった、すでに許されたのです。そして今も許されているのです。ですからそのように互いに許し合いなさい。そして自分自身をも許してあげなさい。マタイによる福音書の18章には100デナリの借りを許さなかったあるしもべの話が登場します。このしもべは自分自身は王様から1万タラントという負債を抱えていました。それは当時の20万年分の労賃に値する金額であったといいます。20万年分の労働賃、当然支払えない額であります。しかしこのしもべは王様からの恩赦をいただいて、この借金を帳消しにしてもらったわけであります。しかしその帰り道、自分に対して100デナリの借金がある友人に出会いました。このしもべは自分に 100デナリというのは100日分の労働賃であります。しかしこのしもべはその友人を許すことをせず、牢獄にぶち込んだわけであります。このお話のポイント、それは自分がどれほど多くを許された存在であるか、それを忘れてしまっているということにあります。先ほどの御言葉に神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにとあったわけですけれども、私たちが今に至るまでに犯したすべての罪、やがて天に召されるまでにまた犯してしまうであろうそのすべての罪を、神様はあの御子イエス様の十字架においてすべて許された、帳消しにされたんであります。ですから自分を許しなさい、互いに許し合いなさいという内容であります。以前この教会にアメリカのオーチャードチャーチという教会から牧師先生が来られました。そこでその奥様のルセ先生という方がお証しをしてくださったことがあります。このルゼ先生のお父様は第二次世界大戦の経験者でありました。生き延びて帰還したんでありますけれども、その戦争による複雑な心の病を患って帰ってきました。お父様は日本をはじめ諸外国への偏見を持ち、そして帰国後アルコールとギャンブル依存に陥ってしまいます。そんな中で育てられたこのルゼ先生は幼い時から虐待を受け、人を信頼すること、許すこと、愛することを知らずに生きてきたといいます。心を満たすために罪を犯し、怒りと孤独、やがてパニック障害を患うようにもなっていきました。しかし1972年あるクリスチャンと出会いまして神様の愛を知ります。二十歳の時にイエス様を信じ受け入れ、人生が変えられていきました。神様の愛に感動していたその中で主からの語りかけを受けたそうであります。それは、私があなたを許しているのにどうしてあなたは許さないのかという主の問いかけであったそうです。当時ルゼ先生は自分のことを傷つけた両親への怒りを 未だに抱えていました。そこで神様に祈りました。神様、誰かの罪を許すのはあなたの仕事でしょう。私にどうしてそれを課すのですか。私を傷つけた両親をどうやって私が許すことができるのですか。戦争の中で私の父を傷つけた日本人やさまざまな国の人々をどうやって私が許すことができるのですかと、そう祈ると一つの御言葉が語られたんだと言います。それがマタイ福音書の6章の14節から、もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方をお許しになる。しかしもし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。神様は自分のことを許してくださったのに、私はそのように両親をまた人々を許すことができない、どうすることもできない、その心を持って神様の御前で今度はこのように祈ったそうです。ルゼ先生の言葉であります。私はその時初めて神様に許せなかった罪を許してくださいと祈るようになりました。人々に対する偏見を許してください。特に父から教わった人々への嫌悪感、偏見を許してくださいと祈りました。その日以来、神様は私の心を変えてくださいました。神様の恵みによって私は贖いの御業を体験しました。そして今、こんなにも憎んでいた自分が日本人の友人がいるということ、そして今自分が日本というこの場所で証しをしているのは神様の奇跡なんだということをお証ししてくださったのであります。許せなかった罪を許してください。これはあのラブソナタでハ・ヨンジョ先生が語られた、日本を許せなかった罪を許してください、この祈りにも通じる内容であろうかと思います。そしてこの祈りと告白は今私たち人間関係、それはもちろんですけれども、本当に世界中が、全ての国々がこの許しの祈りを必要としている、主の平和をお祈りしたいと思います。たとえ私たちが相手を許すことを選択したとしても、相手の態度が変わるとは限りません。今日の聖書箇所の35節から37節を見ますと、イエス様のその愛愛あるその取りなしの祈りにもかかわらず、人々は依然としてあざけり、このユダヤ人たちのように罵るかもしれません。しかし許し、それは少なくとも私たち自身を癒します、解放します、自由にします。イエス様は罵られても罵ることをなさいませんでした。あざけられてもあざけり返すことはしませんでした。そしてこのお方の罪状書きにはこのようにありました。38節、最後ご一緒にお読みします。3、はい、イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた罪状書きも掲げてあった。これはユダヤ人の王、そうです、まことの王は自分を救う王ではない、復讐をもって報いるこの世の王ではない、愛と許しの王であります。そして私たちが許されるため、そして互いに許し合う、そのことのために十字架で命を捧げてくださった、これが誠の王イエス・キリストです。イザヤ書の53章4節から5節にはこうあります。イエス・キリストの十字架の予言です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた、彼は病に侵され神に打たれて苦しめられたのだと。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。 この夜もう一度主の十字架、私たちのに与えられた許しを共に仰ぎみたいと思います。許しは選択です。感情が伴わなくても理解できなくても許しは選ぶことができます。そして許しを選択するならば新しく生きることができます。それは時間のかかる作業でもあります。毎日取り組むべき課題でもあります。許しを告白してはまた握って、手放してはまた握ってしまう。しかし一度許しを選ぶならば、その感覚がだんだん長くなってきます。そしてやがて完全に手放し、許すことができるまでに聖霊様が助けてくださることを信じます。今日はこの後聖餐式もなされますけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチの書いた作品に最後の晩餐という有名な絵画がございます。この最後の晩餐には一つのエピソードが残されています。それはダ・ヴィンチはこの最後の晩餐を描くときに、自分の憎むべきその人、その敵をイスカリオテのユダに似せて描いたというんであります。この敵を一生忘れまいという、まあ、そういう思いだったかもしれません。それをユダの顔にした。すると、まあ、不可解なことが起こりました。それは最後イエス様中心にいらっしゃるイエス様の絵がどうしても描けなくなったというんであります。ダ・ヴィンチの想像力が枯渇しました。どれだけ努力してもイエス様の顔が描けなくなりました。その時ダ・ヴィンチに一つの悟りが与えられたというんです。その人を許さなければいけない、許そう。そしてユダの顔を消した。その時に最後イエス・キリストのその御顔を描き上げることができたという、そういうお話であります。許せない思い、憎しみ、それはイエス様の御顔さえ見えなくさせてしまうものであります。今日そうした憎しみ、苦々しい思い、もう一度主の御前に差し出したいと思います。許します、愛します、祝福します。私たちが許しを選択するその時に、イエス様の御顔が私たちの目の前に鮮やかに表されることを信じます。一言祈りを捧げます。天のお父様、信仰生活を送っていると本当に傷つくことがたくさんあります。一生忘れられないようなひどい傷を負うこともあります。しかし主よ、今日あなたがもう一度許しを教えてくださいました。今こうした感情にとらわれている人がいるならば、どうぞ主が許しの恵みを得させてください。許すことを選び続ける恵みを与えてください。そして主よ、あなたからの全く癒しが与えられ、十字架が鮮やかになりますように。今日聖餐を受けるときに許しの恵みが与えられて、主が私たちを許してくださったように、私たちもまた互いに許し合い、生きることのできる恵みを得させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。